ゼルバーの伝説シナリオ2、勇者の姉マーシャ登場。
はーい、良い子の皆さん、こんにちは。またまたお耳にかかりましたね。私はナレーションのお姉さんです。前回のお話は覚えてますか？
覚えてない。
にゃにゃにゃにゃにゃんですと。もうしょうがないな。じゃあ前回のお話を覚えてない人、聞いていない人のために、前回のあらすじをお姉さんが教えてあげる
わけないじゃん。てか、
前回のゼルバーの伝説時におかず何を聞き逃した、覚えていないっていう人は、バーチャルオーディオステーションナンバー22を聞いてくださいね。さて今回も、舞台はど田舎もど田舎、超ど田舎、まさにど田舎の、山奥も山奥、超山奥、まさに山奥にある一軒小屋。そこには、元魔法剣士のゼルとその可愛い孫のサリー、そして、つい先日旅の途中で道に迷い居候となった、見習い剣士の勇者が暮らしていました。
おはよう！おはよう、勇者様！起きなさーい！おはようったらおはよう！勇者様！おはよう！
うん、姉ちゃん、あと5分。
姉ちゃん？誰よそれ。勇者は寝ぼけている。
あと5分じゃなーい！今すぐ起きろ！
マリー？
勇者はまだ半分寝ぼけている。
私はマリーじゃなーい！
サリー、フライパンで勇者に直接攻撃。勇者のヒットポイントが5下がった。勇者の周りに星が飛び散った。勇者の知性も2下がってしまった。
いて！普通、フライパンで人の頭ぶん殴るか？フライパンで。俺の頭がバカになったらどうしてくれるんだよ！
バカね。フライパンで殴ったくらいでバカになるわけないでしょ？それでバカになるんだったら、この世の中あっちもバカ、こっちもバカ、そっちもバカ、そこら中バカだらけよ！
とサリーちゃんは言ったが、このサリーちゃんの発言には間違いがある。フライパンで頭を殴られた勇者は知性が2下がった。ということは、勇者は殴られたことにより、確かに以前よりバカになったのである。よって、フライパンで殴ったぐらいでバカになるわけがあるのである。それでバカになるのであるからして、この世の中、あっちもバカ、こっちもバカ、そっちもバカ、そこら中バカだらけなのである。
だいたいあんたがさっさと起きないからいけないんでしょ？
なんだよ、悪いのは俺かよ。
当たり前でしょ。そんなに寝起きが悪くて、よく今まで生きてられたわね。それで勇者だなんて笑っちゃうわね。ちゃんちゃらおかしいわよ。モンスターに寝込みを襲われる可能性だってあるんだから、ちゃんと起きられるようになさい。
お前、うるさいな。俺の姉ちゃんそっくり。
あら、あんたにお姉さんがいるなんて初耳だわ。
そりゃそうだよ。今初めて喋ったんだから。
あんた、可愛くない。
そりゃそうだよ。俺はかっこいいんだからな。
あんた、昼ご飯抜き。
え？あ、冗談だってば。初耳、それは当然です。俺なんかも全然可愛くないです。サリーさんの言う通りです。
わかればいいのよ。わかれば。
さすが天下の台所番。サリーちゃんにかなう人はいないようだ。
もういいから、さっさと起きて出かけるわよ。
出かけるって、どこへ出かけるんだ？
修行に行くのよ、修行に。あんたも見習い中なんだから、修行して、早く一人前の剣士になりたいでしょ？
うん。まあな。
だからそう思うなら、いつまでも毛布にくるまってないで、早く準備するの！
はい！びっくりした。鬼ババのドアップに心臓止まるかと思ったぜ。
なんか言った？
いや、何にも。
じゃあ下で待ってるからね。とっとと起きて、ちゃっちゃと着替えて、さっさと降りてきなさいよ。
ふぅ、相変わらずサリーのやつ、おっかないぜ。うっと、急がないと、また雷が落ちちまうぞ。
おやサリー、 勇者殿は起きたのかの？
なんとかね。ああ、もう疲れちゃった。今日の修行はどうしようかな。
サリー、どうしようかじゃないよ。修行は毎日やることに意義があるんじゃよ。きちんと言って頑張るのじゃ。それからもちろんお土産も忘れずにの。今日は、そうじゃ。西の魔のイチジクの森なんかどうかの。デザートにイチジクなんか食したいの。
もうゼルバーったら、修行がどうとか偉そうに言っちゃって。本当はお土産が目当てのくせに。そんなにイチジクが食べたいんだったら、ゼルバーが自分で行って取ってくれば？
なんてことを言いたい。この子は、この年寄りにあんな遠くの森まで行ってこいだなんて、およよよよよよよ。
ゼルバー、そんな年寄りぶったってダメよ。
いや、本当に年寄りのババアだけどな。
あら、勇者様、ずいぶんとごゆっくりでしたのね。
え、そんなことないぞ。ものすげえ、超マッハで来たんだぞ。
そう？じゃあ、ゼルバー、あたしたち出かけてくるから、あとよろしくね。
はいよ、行ってらっしゃい。今日は西に行くといいことがあるよ。西だよ、西。
ゼルバーはとにかくしつこかった。
さあ、それじゃあいつものように掃除でもやっとこうかの。さてと、マハラタミヒリチムフルツメヘレテモホルト、やんばらやんやんやん。
ゼルバーは呪文を唱えた。あらん、一瞬のうちにお部屋が綺麗になった。
ひょーひょーひょーひょー。相変わらず私の五段活用は冴えてるね。よーし、たまには雑巾がけでもやってみようかね。でも雑巾がけの呪文は難しいかなの。でもまあ、今日は一軸じゃし、一応行ってみるかの。我唱える雑巾がけの五段変革活用。雑巾がけ、重巾、血雨巾、血雨巾、血雨雑巾こけ。
ゼルバーは呪文を唱えた。あらん不思議、さっきよりもお部屋が光り輝いている。
ひょーひょーひょーひょーひょー、あたしの雑巾がけもまだまだ捨てたもんじゃないね。なんといっても今日は一軸じゃし。今日はなんだか絶好調じゃ。よーし、今日は特別大サービス、網戸に掃除機も行ってみようかの。はあ、我唱える網戸に掃除機の、網戸に掃除機の、やめじゃ、活用形を忘れてしもうた。
ゼルバーは呪文を忘れてしまった。
ひょーひょーひょーひょ。まあ、いくら、まだ若いあたしでも、たまにはど忘れするし。
ゼルバー、その語尾はやめてください。
ひょーひょーひょーひょーひょ。今日はもう掃除はおしまいじゃ。昼までまだ時間もあるし、時間も、よし、また寝じゃ。また寝をするぞい。
ゼルバー、それを言うなら二度寝です。また寝じゃなくて二度寝。おー、恐るべしゼルバー。たった今まで喋っていたと思えば、もう熟睡しております。ゼルバーが自室に行った気配はありませんでした。一体、どこでどのような体勢で寝ているのか、少々気にはなりますが。さてここで、修行に出かけたサリーちゃんと勇者様の行方を追ってみましょう。何事もなければ、サリーちゃんご一行は西に向かっているはずですが、いました。今まさに、西の魔のイチジクの森に足を踏み入れたところです。
うわー！すっげー！イチジクがいっぱいだー！イチジクだ！イチジクだ！イチジクだ！
突然二頭身になってはしゃぎまくる勇者。もうゼルバーじゃないんだから。
あ、触っちゃダメよ勇者様。
あ、
でも遅かったわね。
勇者は目にも止まらぬ早技で、イチジクをカゴいっぱいに積んだ後だった。
触っちゃダメって、なんでだ？もうこれでもかってぐらいいっぱい触っちゃったぞ。
はぁ、そんなの見ればわかるわ。もう、あんたったら、いつもはどうしようもないくらいとろいくせして、こんな時だけ何？そのエイトマンのような素早さは。
エイトマン？誰だそれ？サリーの知り合いか？
違うわよ。
じゃあ、あれだな。肉まんとかあんまんとかの仲間か親戚か兄弟か。うまいのかそれ。
勇者、なんだか嬉しそうである。食べ物が絡むと勇者、少し怪しいぞ。
もう、違うわよ。あんた自分の手を見てみなさいよ。
うわぁ、なんだこれ。って、なんにもないじゃないか。ちょっと白いのがついてるだけで。
その白いのがクセモノなのよ。
何？クセモノ？クセモノめ！どこだ？クセモノだー！皆のもの！でー！でー！
はぁ、何やってんのあんた。相変わらずね、勇者。
突然、謎の女登場です。
誰？
突然ですが、ここで CM です。
この味、この色、このうまさ。一度飲んだらやめられねえ。大吟醸鬼の白い、新発売。バーチャルオーディオステーション。娯楽委員会白雪印よ。
相変わらずね、勇者。
誰？
マーネー。
え？マーネーってもしかして勇者様のお姉さん？
マーネ。
うわ、姉ちゃん。サブー。相変わらずだな、マーシャ姉ちゃん。
あら、勇者。あんただって相変わらずバカで嬉しいわ。それに、愛も変わらず嘘つきのようね、勇者様。はぁ、善良な森の民を騙してるなんて。あぁ、森の民よ。どうぞこのバカで嘘つきの弟をお許しください。
ちょっと、勇者様。あんたのお姉さん、どっか行っちゃってるわよ。
いつものことだからほっといていいよ。そんなことより早く帰ろうぜ。ほら、この間のあれ、やってくれよ。
へえ、またワープするの？
いいから、今のうちに逃げ。いや、行かないとやばいんだよ。
なんだかよくわかんないけど。まあ、いいわ。ちゃんと捕まって。行くわよ。我、唱える。シャンデリアの五段活用。シャンデリア、シンデリア、シュンデリア、センデリア、ションデリア！サリーちゃんは呪文を唱えた。サリーちゃんご一行は、あらん、気がつくとゼルバーンの家の前にいた。
やっぱりワープっていうのは便利でいいな。
まあ、ほんとに。
なんでマーネーがここにいるんだよ。
マーネー。
マーネーじゃないよ。マーネー！寒いからやめろって言ってんだよ。サリー。なんでこんな奴まで連れてきたんだよ。
こんな奴ってあんたのお姉さんでしょ。あんたって本当に無礼者ね。それにあんたのお姉さんだけ森に置き去りにするわけにはいかないでしょ。
いいんだよあんな奴。
勇者、いなくなったあんたを探しに来た心優しいお姉様に向かってあんな奴呼ばわりとはどういうこと。
やだなお姉様。冗談だよ、冗談。
まあまあ、勇者様もお姉さんも立ち話は何ですから、どうぞ家の中に入ってゆっくりお話でも。
ドアを開けた途端に大悲鳴のサリー、勇者、マーシャの3人。この3人に一体何が起こったのか。
別に引っ張るほどの話ではないのだけれど次回こうご期待。それでは皆さん、またいつの日かお耳にかかりましょうね。この番組はバーチャルオーディオステーション娯楽委員会白雪印の提供でお送りいたしました。
はい、まゆみです。さてさて、今回はなんと変わったというか珍しい作りになってしまいました。そんなつもりはなかったのに、ワープロってるとおいおい枚数がどんどん増えてく増えてくみたいな。で、アランは気づいてみれば前後編ということになっていたわけです。なので何か考えがあってとか、後半にすっげーオチがあるとか決して思わないようにね。それではシリーズものではありますが、一応今回もキャスト紹介行ってみましょう。なんとかしてめちゃくちゃ難しい呪文を言わせたいぞというゼルバーの役を、いつも文句一つ言わず爽やかにやってくれるのは
村田です。作者の陰謀により、難解かつ複雑な呪文に悪戦苦闘の日々、おかげでライフポイントは50下がり、全身に毒が回ってしまいました。大吟醸鬼の白雪、そして青春花のゴンゾーもよろしく。
次に、今回新しい呪文が出てこなくてホッとしているでしょう、ハリーをやってくれましたのは
アミです。本当にホッとしています。でも次回がすごく怖いです。あとラストの、さて何を見て驚いたのか、それも怖いですね。皆さん期待しててください。
はい、まあでも安心しておいてくださいね。今後は頑張ってすっげー呪文考えてみます。
お願いですからやめてください
はい、次にえへへの笑いが超プリティな勇者をやってくれましたのは
リナです。勇者なんですけども、多分これからもっと壊れて分裂していくんだろうななんてハラハラバクバクしてます。
次に今回ゼルバーシリーズ初登場の勇者の姉マーシャをやってくれましたのはは
ーい、ハチャです。もう勇者ったら超かわいい、
ラブリーです。姉で嬉しいです。
けどこれから先勇者のこと結構いじめていくのかな
楽しみです
はい、それからナレーションのお姉さんをやったのは私まゆみでした。最近の私のやる気モードはちょっと下降気味で、まあ 40% といったところでしたが、この録音前日、まあ、なんとかやる気モードを全開にして出来上がったのがこの作品です。でもね、今回書きたかった話はまだ前半には出てきてません。次回後半では勇者の隠された秘密がわかります。さあ、せっかく上昇したこのやる気モードが下がらないうちに早めに後半を作らねばと思っている今日この頃です。それでは次回はこの続き、後半をお届けできることを心ひそかに神に祈りつつ、こうご期待ということで、まゆみでした。